今日は兵庫県弁護士会姫路支部平田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は憲法をテーマとしたお話を伺います。
はい、今日はですね、親子とは何かということに関係する子どもの人権の問題を扱いたいと思います。
はい、
ちょっと事例用意してきましたので、紹介していただけますか。
はい、わかりました。
はい、
一郎さんと結婚していた花子さんが別の男性明さんと恋に落ちて赤ちゃんを妊娠しました。妊娠した時花子さんは一郎さんと一緒に住んでいたし夫婦仲も普通でした。生まれた赤ちゃんは女の子でさくらちゃんと名付けられ夫婦の子として届けられました。花子さんが明さんと DN 鑑定をしたところさくらちゃんが明さんの子であることが 99.999% 確実だという鑑定結果となりました。はい、花子さんは悩みましたが一郎さんに事情を打ち明け夫婦は協議離婚し花子さんが娘の親権者となりました。花子さんは一郎さんと離婚後明さんと結婚し娘のさくらちゃんと一緒に幸せに暮らしていましたがさくらちゃんが3歳になったのでいつまでも戸籍上一郎さんの娘という形になっているのはまずいということで戸籍上の父子関係を解消したいと考え法律事務所に相談にやってきました。
はい、ありがとうございます。この事例をどう考えるかっていうことですね。
はい、
千葉さん、この花子さんお母さんの希望は叶えられると思いますか。
これ難しそうですけど、こう子供のために叶えてほしいですよね。
そうですね、花子さんの家は親子3人で今は幸せに暮らしておりまして、はい、戸籍の方が間違っているわけですから、
そうですね、
DNA 鑑定で親子関係がはっきりしている以上は、戸籍の方の訂正が認められたら良いと思われると思います。
そうですよ。
はい、ところが実際にはそうじゃないんですよ。
DNA 鑑定がはっきりしててもですか。
そうなんです。民法で言いますとね、772条というのがあって、妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定すると定めていて、夫婦が籍が入っている間に妊娠した子供は役所の戸籍の窓口では夫の子として戸籍に書かれることになります。
そうなんですね。
はい、本件では実際には夫の子ではないわけですから、それを証明すれば推定は覆るので戸籍を改めることができるのではないかとも考えられます。
はい、
そこで法律を見ますと、まず夫は子供が生まれたのを知ってから1年以内に限り嫡出否認の訴えを起こすことができるとあります。これができれば戸籍を改めることは可能なんですね。
なるほど。
でも本件ではさくらちゃんもう3歳になっちゃってますので、一郎さんはこの嫡出否認の訴えという方法ではさくらちゃんとの親子関係を切ることができません。またいずれにしてもお母さん方の花子さんやその家族の方にはこの嫡出否認というものをする権利はありません。
そうなんですね。
はい、
これは3歳というところもネックなんですかね。
そうですね、
なんとかならないでしょうか。
はい、では他の方法はということなんですけれども、本件のように戸籍上の父と子の血がつながってないという場合には、親子関係不存在確認の訴えという方法がこれは判例により認められています。でも問題は裁判所がこの訴え、親子関係不存在の訴えが認められるためには、単に DNA 鑑定で一郎さんがさくらちゃんのお父さんでないことが分かっているということを証明するだけでは足りないということで、これに加えて、本件に引き付けて言いますとね、花子さんがさくらちゃんを妊娠した時に夫婦の婚姻関係が実際上破綻しているという状態にあったと言えるかどうか、または別居していて夫婦の関係を持つ機会がなかったことが明らかだという事情が存在していたことが必要だとしていることなんですよ。
DNA 鑑定だけではダメなんですね。
そうなんです。で、本件では一番最初の事例でもありましたけれども、花子さんは一郎さんと同居していましたし、夫婦関係が終わっている状態とも言えない中でさくらちゃんを妊娠してしまっているので、この要件満たしません。
そうですね。
はい、そこで判例の考え方を押し通しますと、さくらちゃんの父親はあくまでも一郎さんであり、明さんは父親にはなれないということになります。もし明さんが父親になりたければ養子縁組というのをしていただいて養親としての父親になるしかないということになります。
さくらちゃんが大きくなって本当の父親は誰ということになった時、どう答えればいいんでしょうか。
難しいですね。ご家庭では明さんが本当のお父さんと、いうことになってるでしょうけれども、法律上はあくまでも一郎さんがお父さんと ということになりますね。
一郎さんが嫌だと言ったり花子さんが嫌だと言ってもダメなんですか？
そうですね、さくらさんが嫌だと言ってもダメっていう状態です。
そうなんだ。ちょっとでもそれも固くなな感じがしますよね。
そうなんです。ちょうど昨年の、平成26年7月17日に最高裁でこの少し固くなな感じのする判決が出ています。
うん、
地裁の判決と高裁の判決は親子関係存在の確認を認めておりましたし、
はい、
子供の特別代理人となった弁護士さんも本件では親子関係の不存在を認めるべきであるという意見書を出しました。
はい、
最高裁でも意見が分かれたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でも多数意見は前からの判例の考え方を踏襲しました。
多数意見はどうしてそう考えるんでしょうか？
はい、今日のように DNA 鑑定が発達する前は、
はい、
まあ、結婚中に妻が妊娠した赤ちゃんは夫の子だよというふうに決めつけておく方が家庭の平和も維持されるし、子供のためにもそれがいいと考えられた時期もあったと思います。
なるほど。
夫が、まあ、あまり理由もないのに、うん、俺の子ではないと疑ってそれを主張するというのも困りますからね。
それはそうですよね。はい、
でもその DNA 鑑定が非常に発達している今日では、
はい、
この判例は見直せばいいんじゃないかということで、うん、地裁高裁は新しい判断を、まあ、されたわけですけれども、最高裁は従来の判例を踏襲してしまったというところです。
そうなんですね。うん、なんかここはねどうなのかなと考えてしまいますけど ね、うん、ね、
憲法のお話なので憲法の条文引用しますと、うん、
はい、
24条の2項というのがありまして、
はい、
家庭に関する事項に関しては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしています。
はい、
子どもの権利、まあ、本家でさくらちゃんの権利という目線から見ると、うんうん、自分の本当のお父さんを法律上つまりは戸籍の上でもお父さんであると認めてもらう権利があると思うんです。
そうですよね。
はい、平成26年7月の最高裁の少数意見はこの立場に立って民法を解釈しています。
うん、はい
はい、今後はこの問題は最高裁が出ましたので、
はい、
法務省で民法改正についての議論がなされていくはずです。
なるほど。
関心を持って見ていきたいですね。
そうですね。はい、今日は憲法をテーマにしたお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。